地域コミュニティサークル、カダレバ。この番組は、二戸市の制作協力でお送りします。二戸市には、コミュニティセンターが3カ所あります。二戸中央コミュニティセンター、ニコランス。金田一コミュニティセンター、集まらんか。浄法寺カシオペアセンター。番組では、それぞれのコミュニティセンターの紹介と、各施設で活動している市民サークル、市民団体についてお伝えしていきます。会社とも学校とも違う地域ならではのコミュニティの形、あなたも語ってみたくなるお話が飛び出すかもしれません。お相手はカシオペ FM 高下隆博です。
月を見る会ご参加いただきありがとうございます。ご覧ください、上を。はい、何か星が見えてますね。本日月を見る会ということなんですけれども、お月様は今現在、折爪岳のやや、南寄りの方、
地域の新たなコミュニティを考えるカダレバ。今回は九戸城で月を見る会について紹介します。名前の通り、九戸城跡で月や星など天体観測を行うイベントを実施している団体です。天体観測の講師は一戸町観光天文台吉田伊宝台長です。
はい、であとはですね、今日の大事なことなんですけど、月の出が、お月様が何時に出るか、もう月は出てるかな、出てると思いますか。はい、二戸市での今日のですね、月の、出入りの時刻、出現が19時30分となっております。今昇ったばかりの月が徐々に上がってきているので、あと8時もう回りますけれども、8時半までに、昇りきった上で、雲から抜けるかどうか、ね、ここから先はですね、皆さんの集中力次第となります。まあ、月はいいや、なんかサイリウム。
この九戸城で月を見る会の主催メンバーの方々にお話を聞いてみましょう。
改めまして、
はい、はい、
ちょっとお二方いらっしゃるので、それぞれ自己紹介からお願いしていいですか。
とんこ稲荷神社のおぼないです。
はい、
下戸前優太です。
はい、まあ、カシオペ FM 的には本当いろいろな番組に出ていただいているお二人なんですけども、
今日も出てますね、多分ね。
あ、月曜日、そうですね、放送、
ね、はい、多分あれかなと思って聞いてますけど、
月曜日の番組ですね。コンコン、
はい、
お二人にはですね、九戸城で月を見る会、
はい、
星を見る会、
はい、
のお話を改めてなんですけども、
ね、なんかクエスチョンマークでね、
はい、なんでハテナなのかわからないけど、
名前毎回こう名前違いますよね。
一応実行委員会としては九戸城で月を見る会っていう名前なんです。
それがなんですね、はい、月を見る会なんだ、うん、イベントによって星を見る会とか、
そうですね、前回は星をめでる会で、めでましたよね、はい、その時に何が見えるかっていうのはやっぱ天体のことなので、私たちの力の及ばないところが、はいはい、
そうですね、
はい、
うん、そう、月を、まあ、見れるタイミングの時は月を見る会、まあ、それが確かスタートでしたか。
なんですね。この九戸城でやるっていうのがまあポイントですよね。スタートのきっかけで言うと。
そうですね。
そうですね。うん、私でも初めはその神社でやろうと思って伊宝さんに声かけたんですよ。
はいはいはい。
でも神社でちょっと現地視察をしてもらった時に、木たくさんありますよねって話で、
うん、
そうすると月が見れる瞬間ってこっからここまでしかないんですよね。
あ、
ラジオで伝わらない話をしますけど、
ね、だいぶ狭くなっちゃうわけですね。
でそしたらむしろなんか今九戸城エリアも盛り上げようとしてるし、うん、九戸城で月を見るとか星を見るっていうのはどうなんですかねって言ったら、その九戸の門が供養門で、ね、月とか、
はいはい、の
門様なので、うん、コンセプト的にも面白いんじゃないですかっていう話があったので、じゃあ九戸城で 月を見ようかって、
うん、
でそうするとわし一人じゃできないですから、うん、五日町とか三の丸のなんかこう手伝ってくれそうな人にこう声かけて見たら、
はいはい、
やる楽しそうだからやってみようかみたいなそういうノリで集まって始まったのが一番初め、
ね、あそうだったんですね。
そういうノリでね来てみたら、はい、僕も参加させていただきました誰でもいいみたいよ。
初回何年前ですか？
3年前2年前。コロナ
まだそうですね
年、
うん、まずそこが最初起こって、
うんうん、
あれって時期って決まってたんでしたっけ？何月にやるって。
あの子供たちに来てほしかったので夏休みが始まったあたりにやろうっていうのがまず初めに決まって、うん、そこから月が見れるってなってやっぱり満月を狙ってやらなきゃならないので、あとはこう暦を見ながらみんながこう夜遅くまでこう起きても大丈夫なあたりを選んでこう土日とかそういったところにこうぶつけてるっていう感じになりますね。
ああそうなんですね、うん、
なるほど。
伊方さんとこの日はどうすかともう埋まってますねあこの日だったら何が見えますかって言ったら、この日だったらこう月は見えないですね
そうか、そういう調整しつつやってるってことですね、うんまあ、これまで数回やってきてあの、まあ、実際のこう反応ってあるじゃないですか、いただくと思うんですけど、 どうですかその辺って。
こう、うん、まあ、実際その一戸の天文台大長の伊方さんに来ていただいて、うん、で、まあ、大きい望遠鏡を3台とかね設置していただくんですけど、はい、まあ、それってなかなか普段見ることがないので、うん、まあ、それにまあ喜んでくれるお子さん方、まあ、実際それを覗き込んでみると、まあ、やっぱ見え方の迫力が違うので、うん、あの大人の方々もまあ童心に帰ったように楽しんでたように見えましたけどね、
うん、そうですね、うん、まあ、家族で参加する人が多いと思うので、
うん、
で言うとみんなで楽しんでる感じはありますね。
そうでしたね、
うん、ですね。当初こう
ですね、
はい、ですね、
目的通り
で、目的通りで
そう、月を見る会はやっぱでも月の明かりが結構明るくて、もう月がメインでしたけど、
うん、
星を見る会の時は逆に月が
ない時を狙って、
でその中で、まあ、伊方さんがこの星座の説明とかしてくれると、うん、で伊方ビームを放った時が、まあ、ある意味一番盛り上がりましたけどね。
一応伊方ビームっていうのは、
伊方ビームっていうのは、
はい、
伊方さんが元100の技の一つで、
はい、あるんですねそんなに、はい、うん、
まあ、空にねレーザーをこう放つみたいな、
はいはいはい、うんうん、持ってますよね特殊なのね、
ね、合ってるのかな、うん、この説明は
直接こうあれだよって指さすんじゃなくて、うん、こう星に向かってこうこれだよっていう、
うん、
こ
う
やってくれるので、プラネタリウムをそれこそね、うん、見てるのと一緒でこう、うん、あれ、あ、この星かっていうのが分かるんですよね。
あれすごいですよね、うん、
めちゃめちゃ盛り上がりますね
あれは、うん、まずちょっと初めて見た時びっくりしましたもんね、
うん、
あ
るな、みんなびっくりしてました
よ、ね、ですよね、
うちらもびっくりしました、こんなもの持ってるんだもん、
ね、
まだまだ多分あと99個は
そうですね、
魔術とかね、
魔術とか
ありますね、雨降らすとかね、
それ
カットした方がいい
失礼しました
しかも下元前さん言うっていうね
ちょい
下元前さん、あの久野平城関係のイベント、うん、あのちょこちょこ携わってるイメージがあるんですけど、
はいはい、
まあ、下元前さんの事務所もね、もうすぐ近くですからね、
うん、そうですね、うん、
こうやってこういろんな人が久野平城に集まるようなイベントっていうのはやっぱこうやっていってこういうことやりたかったんだなとか、
うん、
そういう思いっていうのがあるってことですか。
なんでしょう、最初、まあ、自分ができることで、やれることでなんだろうな、まあ、ドローンを使ったイベントっていうところから始めたんですけど、
はいはい、
まあ、自分もそうだしいろんな人が久野平城で、まあ、遊んだり 自主的なイベントなんかをこうやってもらったら盛り上がるんじゃないかなっていう、そのきっかけになればいいなって思って始めてました。
はい。
でマルシェもこうやってみて、思いのほかたくさんの人に来てもらって、まあ、そういった中での盛り上がりが徐々にこう、ね、出てきたっていうところで、まあ、月を見る会もそこでこう一緒にいろいろやれてるので、なんかいい効果だな、相乗効果があるなみたいな感じですね。
ですね、
うん、
クヌヘ城っていうその場所をめちゃめちゃ活かしてるイベントですよね。
活かしてますか。
あんだけこうパーッと外な、何、それこそ邪魔する木とかもなく、
うん、
夜空が見られるっていう。
そう、これって秋彦さん、あのイベント前に一回見に行ってましたよね。星の見え方とか月の見え方みたいな。
一応はな、ね、何も分かってない状態でこうぶっつけ本番怖いのでね。
でそうですね。
でそう、その時にね、最初教えてもらったのがめちゃめちゃ星見えるって教えてくれて、そう、夜にあの場所に行くことってなかなかなかったんで、
うん、
まあ、街中でありながら街の光が届かないのか、そう、星を見たり月を見るのにめっちゃ適した場所だっていうことがね、うん、秋彦さんのおかげで分かった。
お、
まあ、伊保さんのおかげで意外と見えんじゃん。まあでもここら辺の地域は基本的に暗いのでね、夜はね、
はい、
あの夜遅く飲みながら帰ってるとこう、うん、空見上げた時にこう夜空が綺麗な時期じゃないですか。
確かに、ね、確かにそうですね。
でもあの星が何なのかとかこの星が何なのかとかよく分からない、
分かってないですね、
うん、やっぱこうまずはカシオペア座をね、みんなでこう分かってるだけでも違うんじゃないかなとか、
うん、
そういったところをこう、まあ、勉強も兼ねて、あとはこう遊び心も加えて、うん、ちょっと怖いねって言いながらこう一人でクヌヘ城の後に行ってみる。本当一人でクヌヘ城の後怖いんですよ。
絶対怖いですよね。
よく行ったなと思って、義務感で行ってますけど、うん、見えるのか見えないのか、あ、見えた見えたとか。月が輝いてると結構明るいんですけど、
は
い、
うん、
たまに月隠れるじゃないですか、はい、雲とかでね、もう一瞬でこう凍りつきます。やべ真っ暗だみたいな。ちょっとぜひ一度体験してほしいなと思います。
そう
ですね、ちょっとね、肝試しも兼ねてるっていう。
肝試しも兼ねて
クヌヘ城で肝試しをする回。
あの初回の時だったと思うんですけど、武将隊もいだ、
初回も2回目も3回目くらいまでは呼んでましたよ。
一緒にこう歩いてクヌヘ城行くじゃないですか、うん、ちょっと本当肝試し感ありましたよね。
一応護衛として、
あ、護衛として
雇ったっていうか、ね、お願いしたんです。
あ、そうだったんですね。
亡霊じゃなくてね、
うん、
はい、
何か出てきた時にちゃんと武将隊もいますんで、はい、
うん、
仲間だよってこう言ってくれる人がいると、
うん、
ああ、よかったよかったみたいな。そしたら、
う
ん、あの遅れてきた人の武将隊よ。
そうそうそう。そうなんですよ。
ワーッとしてみたいな。すいませんみたいな。
すいません。ですね。あのついこの間もあの会があったじゃないですか。
めでる会、
ね。めでる会ですね。はい、うん、僕その初回の時に取材で来てて、
はい、
あの。一回エントランスに集合して行ったイメージがあって、
うんうん、
今回もだと思って行ったんですよ。
あ、それでエントランスあたりを歩いて
たんですね。そうです、そうです。今回 現地だったんですね。
現地集合でしたね、
うん、
なのでちょっと本当にあの結構暗い中エントランスから向かって行くわけじゃないですか、怖くて。
一人で行けって言われたらこうちょっときついですよね。
もう思わず暗闇の中頑張って走ってったら、それこそ秋彦さん来るまで取り込んで何してんですかみたいな拾ってくれたのはあれが本当にすごいこうよかった。いや、そういうそういうこう欲しいだけじゃない、ね、
ドキドキ感まあみんなで暗闇を歩くっていうのもなかなかね今味わえないじゃないですか。
そうですね、
こんなところでまさか、
うんう
ん
うん、
それちゃんとこう合法的に ね楽しめれば、
鎧来た人もいますけどね。なぜか
武将隊の人たちは怖くはないんですかね、大丈夫なんですかね。
武将隊が怖がってたらやばい
ね。そうですよね、
うん、
まあ、もしかしたら帰る時にね一人違う武将隊になってる可能性はありますけど、一人増えてる
な一人増えてるってさ、あ れ
隊員募集中だからちょうどいいんじゃない、うん、
ここで一旦ブレイクタイムです。語ればこの番組のブレイクタイムは二戸中央コミュニティセンターニコランスで活動している姫ボタル五行歌会の作品を紹介します。
こんにちは、姫ボタル五行歌会代表のかりんこです。私たちは二戸中央コミュニティセンターニコランスで活動しています。五行歌は五行で書く、一行は一息で読める長さに書くという約束事は二つだけです。テーマは自然や歴史、哲学、恋、暮らしの中で感じることや考えていること、何でも自由に表現できます。それでは早速五行歌をご紹介します。今回の歌はルナさんの作品です。名月に乾杯、あては枝豆とカナッペ、ほろ酔いになって月のうさぎをくどいてみようか。これはどんな時にできた歌なのか聞いてみました。テレビに映し出される日本中の名月をお酒を飲みながら眺めていました。ススキを飾り、おつまみは家にある残り物をクラッカーに乗っけてカナッペにしました。おばが元気な頃は二人で飲んでいたのに、今は一人、懐かしい日々を思い出し飲みました。お酒は一年に一升を買います。少しずつ飲んでいます。この日はその瓶を開けた日でしたので、月見とお酒の歌を作ってみました。それでは繰り返します。名月に乾杯、あては枝豆とカナッペ、ほろ酔いになって月のうさぎをくどいてみようか。以上、ルナさんの作品でした。私たちは月に一度ニコランスに集まって活動しています。どなたでも気軽に参加できるものなので、ぜひ一緒に楽しみましょう。姫ボタル五行歌会のかりんこでした。
地域コミュニティサークル語れば、今回は九戸城で月を見る会について紹介しています。先日10月1日日曜日に行われたのは九戸城で星を愛でる会。この日は九戸城の謎解きゲーム企画をはじめ、九戸城周りでのイベントも多かった中で、唯一夜の部の企画としてこの九戸城で星を愛でる会が行われました。天体観測の講師は一戸町観光天文台吉田伊宝台長です。
望遠鏡で、ね、覗く向きありますんですけど、皆さん細い方、はい、黒い方は目に近づける方になります。
嘘でしょ、
わかんないですよこれ。
逆に使っている方は本来宇宙に向ける方から覗いていることになりますので、ここでは宇宙人と認定させていただきますので。
さすがに分かったもん、そうは。
黒くて少しザラザラしてる方が目に近づける方。
いっぱい見えてきて、4個見えるね。いや、
結構な数見える気がする。
いっぱい見えますね。
俺の目が老眼で二重になってない限りは見える。
行けるうちにちょっと皆さんね、今見てる逆の方向行ってみましょう。ちょうどね、ここの観察会ではマストアイテムのカシオペアが見えてるんですよ。
うん、
カシオペアも
見えます。
ちょうどここに飛行機雲があると思うので、ちょっと、ね、
どこにあるの、そこ、うん、
望遠鏡で見てみてください。
手持ちの望遠鏡で見ていただ
くとね、ちょうど今の飛んでった飛行機の飛行機雲がこのラインで緩く流れながら、ここにカシオペアが、
あー、はいはいはいはいはい、あるね、確かに、
すごい。
この辺りなんですけども、だいたい7時回ると来るっていうことで、もうぼちぼち開けましょうか。ね、この予報が当たるかどうかも含めて、ね、日本の科学力がどこまで進歩してるか、一応19時10分には降ってるというふうに私は判断しましたので、はい、
降っちゃう、ね、
まあ、ちょっとだけ星が見えたということで、今日の九戸城で星をめでる会、まあ、めでるっていうのはね、溺愛することじゃないですからね、かわいいなーって、綺麗だなーっていう程度にめでるのがめでる。なんで今回は本当に主催者の、タイトルに救われたということで、はい、めで終了ということで、ね、また次回機会がありましたら九戸城でご一緒したいと思います。はい、今夜はありがとうございました。
ありがとうございました。
さて、引き続き九戸城で月を見る会、おぼないさんと下戸舞さんにお話を聞いていきましょう。
これ今年はもうないですよね。
そうですね、今年もなかなかちょっと、
うん、
できるかできないかっていう話だったんですけど、うん、混ぜてもらって、今回は九戸城イベント実行委員会っていうところにそのイベント自体を加えてもらって、うちらがお手伝いしたっていう格好になります。
あ、そうなんですね。
ちょっと主体ではないんですけれども、
うん、
そうか。
来年も予定はあるんですか？
これからちょっと時期的なこととか、やっぱりお子さんの参加しやすさとか、うん、あと子供さんがどうやったらこう楽しみに来てくれるのかっていうところを一回ちょっとまた考え直さなきゃないかなっていう時期に来てるのかなと思います。最初の年はすごくこう広報とかも頑張って、はい、109人とかって言ったら怒られる時期だったので
100
人とは言わなかったですけど、はい、本当にこう伊宝さんの声も届かないくらいの多くの人に来ていただいたので、ああいう盛り上がりを見てると、もっともっとね、たくさん人に来てもらいたいですし、知ってもらいたいなっていうところはあるので、
こう
ただただ九戸城に月を見たり星を見たりするだけじゃなくて、もう一つくらいこう一緒の何かやりながらやれたらいいなっていうのはおぼろげながら思ってるところです、
うん、ですね。下戸舞さんも来年も、
来年もね、
はい、
まあ、何かしらはやるんじゃないですか。
いろいろね、今回はその九戸城のあれもあって、謎解きもあってとか、
うん、
本当雨がねガーって降らなければそのままこう、はい、夜まで残ってくれるかなっていう目論見もあったんですけど、ちょっと一旦スコールがね、
ありましたもんね、
できましたんで、
うん、
結構な方がそれでずぶ濡れになってしまった、
うん、そしたらもう
その後風邪ひいちゃうなみたいな、
帰っちゃいますもんね。そうです、うん、でもまあまあ、今後もいろんな展開があると思うので、
そうですね、まあ、月を見る会っていう名前ですけど、
うん、
別に月を見ることだけが目的じゃないと思ってるので、うん、なんかこの以上で楽しくイベントができればいいなと思います、
うん、ですね、
はい、
九戸城で〇〇する会って名前変えたもんね。
何でもやっちゃう、
何でも何でも OK ですもんね。何ができるの、花見とかできるんですかね。
いや、なんかこうこの間 の, そのスコールの後水たまりができてたんですけど、うん、だからそこでカーリングできるんじゃないかなって話をその時はしてたんです
はいはいはい、
もうできるできるみたいなね、ちょうど傾斜になってるし、なんか置けば転がってくよこれみたいな、
置けば転がってくのがいいかは分からない
こう行くようになるね、
うん、これからの季節にね、
うん、
カーリング、
カーリング
やれるかもしれない。
でカーリング面白くないですか、
うん、
あと的がちょっとね、久野辺正座になりますけど
それいいですかね、それいいですかね、
こっち側でやるからです
よね。なるほど、うん、そこでねちょっと戦いみたいなことですよね、う
ん、信長側のストーンは5個あるんだけど、
うん、
正実側は2個で勝たなきゃちょっとハンディキャップがね、
そうそうそう、基づいて
ね、これで勝ったらすごいよね
確かに、
そう、うん、
と思ったら信長が攻めるときにこう落とし穴に落ちてみたいしてやったりと
してやったり、ね、
いや楽しそうだわ。
楽しそうです ね今年ね花火も打ち上げられるんだってね、子供上がりましたしね。
そう、花火がね上がりましたから
全身の方でね、
はい、
どんどん上げてきますよ。
どんどん上げてきます
やれないことはないんじゃないかな。ないです
ね、年越しカウントダウンの花火とかできないですかね。
やれないことはないよね。
やることはない。あとやるかどうかですから、
ね。そうだね。
そういうことですね。
そういうことですね。
そうそうそう。大体のことはできますね。
できるんですもんね。
うんうん。
何でもかこつけられるので、
ね。うん。
切ったり切られたり。
切ったり切られたり。
攻めたり攻められたり。
我々基本も遊び主体なので
いやそれがいいっすね。うん、あもうあのスタッフの皆さんも楽しんでるなっていう感じが伝わってきますからね。
そうですね。月読み会とか星読み会とか受付に人がいなくなるとかっていう、
う
ん、何やってんだまだ仕事しろよ
はい、ということでまとまったところ、
ね、あまとまりました、
はい、
そういうまとまり方でした、はい、
来年も期待しておりますので、
はい
はい、引き続き頑張っていただきたいと思います。
はい、
はい、二戸市民にとって身近な場所でありながらまだまだ可能性を秘めている九戸城跡、天体観測に限らずどんなことでもイベントとして行うことができるのではないかという期待にワクワクするお話でした。地域コミュニティサークル語れば、この番組では皆さんからのお便りをお待ちしております。メールの方は 1@779.jp、 ファックスの方は 0195-23-8784、 カシオペ FM のホームページにあるメッセージリクエスト送信フォームからも送ることができます。皆さんのメッセージお待ちしております。語れば、この番組は二戸市の制作協力でお送りしました。次回の放送もお楽しみに。お相手はカシオペ FM 高下貴博でした。